このポッドキャスト Just for Fun FM は機械学習エンジニアのフルトリアが普段学んだ機械学習、ソフトウェアエンジニアリング、データ分析、読んだ論文について楽しく発信していくポッドキャストです。ポッドキャストの感想は Twitter でハッシュタグ Just for Fun FM、 Just for の方は数字の4です。このハッシュタグで感想をお待ちしています。で、今回のエピソードでは、この前、先月登壇してきたんですけど、OpenML20 っていう名前の、MLOps の国際会議についてのエピソードにしたいと思います。まずはじめに、OpenML についての説明を、行っていきます。まあ、一般的にそもそも MLOps って何なんですかみたいな話だと思うんですけど、まあそれについては小ノートとかに貼っておくので、まあ見てください。専門的な説明とかは。まあ、有名どころだと、その SysML っていう、まあ、カンファレンスが、だいたい2018年に設立されて、まあ今年の2020年で3回目になるんですけど、これは多分、あれですね、その機械学習が、またビッグデータブーム以降に、またディープラーニングブームが来て、まあその後に、じゃあやっぱり実世界への適用を前提にしたカンファレンスが、まあそろそろ発足されるんじゃないかときに、まあジェフ・ディーンとか、まあ各大学の、まあすごいお偉いさんとかが集まって、まあできたのがこの MLSS ってカンファレンスだと思います。まあ、第1回とかは多分、もう本当に、まあインダストリー側の企業の人たちがもうメインで集まって、で、まあそのまま発表したんだろうなっていう感じで、もうマイクロソフトとかグーグルとか、アドビとか、まあ、いろんな有名な企業が集まって発表してるって感じでしたね。で、まあ、この MLSS の特徴としては、まあ例えばどういう、まあ例えばフレームワーク作りましたとか、まあこういうこう、まあ分散心象学習とか、まあその機械学習の実用にあたって、まあ例えばこういうハードウェアとか考えてみたよとか、まあチップ考えてみたよとか、こう機械学習の丸々適用を考えてみたとか、まあそういうこう、あれですね、まあ結構アカデミックな匂いのする、カンファレンスになってます。で、OpenML が、まあ逆にどういう会議なのかっていうと、まあ2019年、去年に初めて開催されたんですけど、まあ、先ほど説明したその MLOps を主軸に置いたカンファレンスで、まあ、どちらかというとその MLSS が、まあ、これ理論提案とか、まあ、こういう手法提案っていうのがメインなのに関して、対して OpenML はどういうのかっていうと、まあ、例えばこういう企業が、まあ、こういう取り組みをやってきて、まあ、こういうものがうまくいったとか、うまくいかなかったとか、またこういう、アプローチとか、こういう問題を見つけて、まあ、ベストプラクティスをシェアしますっていうふうなのがメインな、会議になってます。で、どういうのが、まあ、トピックになってるのかっていうと、まあ、例えば、これは小ノートに貼っておくんですけど、例えば、推奨するトピックとしては、まあ、新しくその Spark とか TensorFlow とか PyTorch 使って、まあ、プロダクションどういうふうに活用しているかとか、もしくは、プロダクション環境下で、どうやってこう、スケールさせるような感じで、再学習させるかとか、もしくはその実験的なモデルをどうやってプロダクションモデルまで適用しているかとか、ハードウェアとか、それに関連する機械学習の実用への問題をどう解いているかとか、他だとあれですね。そのシステムのオーケストラレーション周りとかモニタリングとか、あとマシンラーニングのモデルとかどうやってプロダクションで管理してるかとか、多分これ結構全部面白いんで列挙していきたいんですけど、例えばドリフトディテクションと呼ばれている、例えば学習時とあと推論時のデータの分布が変わってきたときに、どうやって判定するかとか、AB テスティング、機械学習モデルを適用する際にどうやってやっていくかとか、結構いろんな ものがメインになってます。まあ、多分大体、その機械学習実システムで、実世界で運用したい際には、まあ、ほとんどこういう問題にぶち当たるんじゃないのかなって思ってます。じゃあ逆にまあその KDD とかのアプライドデザイントラックとどう違うのって話なんですけど、まあ、OpenML のその発足としては、その UseNix って呼ばれてるグループが母体になっていて、UseNix の発足というか、なんでこういう OpenML とかを、他は有名なのとかだと、その SRE コンとか、まあ、OSDI ってカンファレンスがあるんですけど、まあ、実践の、まあ、最先端のそのソフトウェアエンジニアリングの技術とかを、まあ、論文化して、まあ、知識としてどんどん残していきたいみたいなのが、あの、UseNix の、そのメインとなっているところで、まあ、OpenML も、まあ、そういう一環で生まれた、まあ、会議なんじゃないのかなと思っていて、まあ、実践的なその機械学習エンジニアリング周りを、まあ、その KDD とかに比べると、まあ、結構気軽に、アカデミックとかだと結構その手法とかの、まあ、ノベルティ周りとか、まあ、そもそもかなり軸が違うと思うんですけど、まあ、OpenML に至っては、まあ、実践的な機械学習のその実用に関する問題であればいいっていうのをメインとしていて、まあ、実際の企業とかが直面した問題とかを、まあ、論文化として残していったり、またその口頭発表とかとして記録に残していくことで、まあ、学会のメインの潮流である、まあ、その知識を積み重ねていって、で、みんなが巨人の肩に乗って、で、先進的なことをみんなやっていけるようなことにしていこうというのが、この OpenML、UseNix がやっていこうとしている内容だと思います。まあ、最近だとその KDDI の、KDD のその、アプライドデザインストラック以外でも、例えばコリングとか、ナックルとか、例えばレクシスとか、あといろんなワークショップとかでも、その実応用を前提にしたワークショップとかもたくさん開催されてるんで、まあ、すごいいいことだなと個人的には思ってます。で、今回、面白かった発表についてまず、紹介していきたいと思います。まあ、一つ目が、ランウェイって呼ばれてる、ネットフリックスが発表した、発表なんですけど、これはどういうものかっていうと、まあ、ネットフリックス内で、モデルのライフサイクルのマネジメントを提供するフレームワークツールですね。で、まあ、ネットフリックスが、直面していた課題として、まあ、例えば、パーソナリゼーションとか、すごいネットフリックスだと有名だと思うんですけど、例えばその AB テストとか、まあ、そういう、のがたくさんデプロイされている中で、例えばこのモデル誰が作ったんだろうとか、そもそもこのモデルはどんなモデルなんだとか、まあ、特徴量何使ってたりとか、まあ、データの変換をどうやってるかとか、まあ、あとはそういうのが全然把握できてないと。で、まあ、モニタリングとか、まあ、アラートとか、まあ、どうやって検証すべきかとか、まあ、AB テストのやつもその標準化されていないし、例えばその、本来だったら例えば 64GB とかのメモリで済むのに、例えば 256GB のメモリでデプロイされてて、で、数ヶ月ぐらい経って見てみると、うわ、めちゃくちゃビリングコスト高くなってるよ、みたいな。でもよくあるような状況だと思うんですけど、プラットフォームが提供されていないと。でそういうなものを最適化とかも、まあ、行っていけるようなツールが、ラウェイだと。で、結構そのネットフリックスって、まあ、僕の印象とかだと、まあ、かなり、なんですかね、ネットフリックス内でその機械学習のグループがたくさん、まあ、あるんですけど、まあ、協業して丸々やっていくっていうよりかは、この多産多種みたいな感じで、まあ、いろんな OSS とかフレームワークをこう作りまくって、で、競争していく中で、まあ、いいものが残っていくみたいな印象が結構その、持ってます。まあ、世界規模の会社とかでもよく見れるんですけど、まあ、なんか明らかにこれ、同じ会社なのに同じものを作ってるなとか、あれ、あそこのツール使えば、確実にこの問題提供できてるはずなのに、自分たちで作っちゃうんだ、さらにとか、 逆にあの機能こっちでは使わないのかなとか。でね、まあ、ランウェイも結構その、また別のトークであった。名前が何だかというと、あれですね、メタフローっていう。まあ、去年の、多分これ ML カンファレンス、ニューヨーク市、NYC っていうカンファレンスで、まあ、初めて発表された、Netflix 製のワークフローエンジンなんですけど、まあ、これでも結構被ってるなと思っていて、まあ、だから結構こう、同一企業から確実にこう、結構共食いしてんじゃないのかなみたいなフレームワークとかがたくさん出てて、まあ、これはこれでそのすごい強い競争力を持っているんだなっていうふうに、まあ、わかることがあって、すごいなと思います。まあ、ランエンは、まあ、結構こう、僕も普段結構機械学習のサービスとか、まあ、作ってて思うのが、まあ、一番良くないのが、まあ、やっぱりこうリリースして、まあ、その後、まあ、放置されていて、まあ、モデルも一回もアップデートされないみたいな。ってのが、まあ、そもそもそんな機械学習サービス必要だったのかみたいな。ってのがあるんですけど、まあ、やっぱり、まあ、いろんな機械学習関連の、例えば記事とか、まあ、フリーランサーの人との記事とか、あと企業とか見てても、まあ、そもそもまあアップデートすることがすごい困難だとか、まあ、そもそもこうされないような組織構造だとかいろんな問題があるんですけど、まあ、そういう監視を自動化したりかとか、あと今どういうモデルがこうプロダクションで動いてて、まあ、どういうふうになってるのかみたいな。例えば Netflix レベルとかだと、例えばもうプロダクション環境下でも100とか、まあ、3桁とか、2桁とか3桁動いてるとしたらもうほぼ、どうやってじゃあ、そもそも今これ何やってるんだっけって把握がすごい難しくなってきてると。それをプラットフォームで、まあ、解決するっていうのはすごい筋がいい方法なんじゃないのかなと思いましたね。まあ、これが最終的に、後ほど説明するそのメタフローとかと、まあ、連携するとすごい面白いんじゃないのかなって思ってます。まあ、インテグレーション周りは、この OpenML20 のディスカッションはスラックで公開されてるんですけど、ジェンキンス使ってるらしくて、まあ、結構こう、Netflix とかって、こう Java とかが多分結構推奨されるような環境になってるんで、まあ、Kubernetes とか、ここら辺の周りはまだ導入されていないのかなって思いました。で次の発表で、これもまた Netflix からの発表なんですけど、この More Data Science Less Engineering っていうタイトルで発表されたのが、メタフローの作者の人がまあ話してくれていて、まあ、どういう経緯でまあメタフローを作ったのかっていう、の話と、まあ、最近のこの取り組みみたいなのが書かれています。で、メタフローは、この前僕がチェドさんのポッドキャストに話した時もちょっと話したことがあるんですけど、まあ、思想的には、まあ、データサイエンティストに寄り添った、まあ、機械学習のワークフローエンジンですって話なんですけど、まあ、どういうことかっていうと、まあ、これスライドの発表とかでもあるんですけど、まず最初にこうデータサイエンティストがこうどういうのをやればこうまあサービス上でまあお金になるだろうみたいな。で次のステップでじゃあまずデータ、仮説を持ってこうデータを見ていこう。次じゃあテンサーフローでモデル作って、次はじゃあデータの EDL して、これで再現性が持てるとかみたいな。で次はこう Docker を使ってコンテナ化して、次 Kubernetes でオーケストレーションして、最後にそのシステムのこの出力とか、AB テストの実験とか見てこうどうだみたいな。最終的にこのデータサイエンスを発狂してしまうみたいな。っていう、こう結構、僕的にはかなり笑っちゃったスライドがあるんですけど。まあこれは、まあ単純にこうデータサイエンティストが単純にこう、まあ仮説検証から、まあデータの洞察からモデリング、その後にもういろいろやることが多すぎると。で、メタフローの特徴としては、まあ、デコレーターとかを Python 内で付けていくと、例えば簡単に並列化できたりとか、まあ、サービングできたりみたいな、もう本当にもう Python 以外覚えなくていいみたいな。この Python とこのメタフローのパッケージさえ使い方を覚えてくれたら、まあ、あとは何も求めません。もう Kubernetes の知識とか、例えば Docker のコンテナがどうするんだとか、まあ、サービングどうするんだみたいな。でも全部メタフローがサポートしますみたいな。本当にもうモデリングだけに注力してほしいみたいな。っていう風な、パッケージになってると。 で、結構機械学習基盤の、まあ、その思想とかって、まあ、その組織の構造にすごい依存するなと思っていて、まあ、多分、例えばこのネットフリックスのこのプラットフォームチームが、この例えばメタフローをフルタイムでこう、なんですかね、10人以下で開発して、その後まあデータサイエンティストが、100人規模のデータサイエンティストが、まあ、そのメタフローを使って例えば十分に活用できて、ビジネス的にも貢献できるみたいな話になってるんだったら全然まあ、すごいいい思想なんじゃないのかなって思ってます。で、次が、NVIDIA の発表。これは僕2本面白かったうちの1本の発表で、まあ、NVIDIA がどうやって自動運転の、まあ、AI 開発、機械学習の基盤をどうやって開発するか、で、内側について語ってくれてます。で、まあ、スライドも発表自体も、まあ、かなり骨太な印象で、実際に BMW と、まあ、連携して、どうやって自動運転の、まあ、開発基盤を整えてるか、みたいな。まあ、NVIDIA って結構こう GPU、まあ、ハードウェアの印象が強いと思うんですけど、まあ、やっぱりミドルウェア、ソフトウェアエンジニアリング能力もかなり高くて、まあ、この発表資料本当に面白いんで、ぜひ見てほしいですね。で、自動運転のその開発をまあやるに至って、まあ、どういうところが辛いかみたいな最初にあるんですけど、まあ、例えばそのアノテーションがめちゃくちゃ大変だとか、まあ、多種のデータ、例えばライダーとかセンサーとか GPS とか、まあ、あと車の中に直接入れられてるセンサー周りとか、あと、走ってるときに、まあ、得られる、まあ、いろんなシグナル。まあ、信号だとか、標識だとか、まあ、人とか、相手の車だとか、地図とか、まあ、いろんな情報。100種類以上の外的なシグナルの活用とか、そういうのを活用する必要があると。で、実際にどういうサイクルでやってるかって説明が、まあ、ありまして。で、これ、すごい面白いんですけど、まあ、まず最初に、まずデータを全部集めていくと。実際にこう車を走らせていって、まあ、ソフトウェア上じゃないですね。本当にもう実世界上でこう車を走らせていくと。その後そのデータをまあインデックシングしていって、で、アノテーションを行う人たちが、まあ、そのクオリティチェックとか、ガンガンしていくと。で、その後に、実際監査、周りをする人たちが、じゃこのアノテーションデータ良かったとか良くないとか、を、アクティブラーニングベースとか、まあ、そのアノテーション周りもどんどんこう改善して、効率的にやっていくような仕組みを使って、まあ、がっつり、データ改善を行っていくと。その後、オフラインバリデーションがもし良ければ、まあ、実際の車にそのモデルが配信されて、で、最初はそのサゾパチって呼ばれてる。実際にモデルは適用されないんですけど、まあ、その後、モデルのその推論だけはされて、まあ、シャドーリリースされるみたいな。で、結果が良かったら、まあ、実際にその車にもデプロイされていくみたいなのを全部、オーバーザイヤ、OTA でこう配信されてると。まあ、かなり内部で苦労しているんだろうなーっていうのは、その内部の高度なソフトウェアエンジニアリングの力でまあ解決していて、まあ、実際に発表も面白いので、すごい良かったです。で、次に、面白かったのが、これもトップ2のうちの一つなんですけど、Google の発表で、この How ML Breaks A Decade of Outage for One Large ML Pipeline。これ日本語に訳すと、まあ、機械学習システムがどうやって壊れるか、まあ、15年以上経過した機械学習パイプラインがどのようにして Google 内でぶっ壊れてきたか、っていう話になります。まあ、これは本当にもう多分、まあ、Google か多分 Microsoft とかも機械学習をもう本当にもう、2000年代初頭から 使ってきた会社しか、こういう知見とか溜まっていないんじゃないのかなと思っていて、ここ10年以上の知見として。モデルのこういう前提としては、15年以上前から開発されている機械学習パイプラインで、で、10年以上前から、あれですね、ポストモメンタム、インシデント発生時に、どういう対応して何が原因だったか。で、インシデント処理が行われていると。で、このモデルは定期的に1時間かけてモデルを新規手で学習して、学習後、即コンティニアスデリバリー、即プロダクションインされると。で、ここで、まとめられる内容としては、例えば、そうですね、失敗の要因を例えば19種類にまとめてるものがあって、例えば、プロセスのオーケストラレーションの周りの関連だったり、バックエンド周りが、耐えられなかったり。あとはデータの、例えばジョイン時に、そのジョインがうまくいかなくて死ぬとか、CPU が全然足りないとか、キャッシュがうまくいかなかったとか、分散させて動かしたかったけど、分散がうまくいかなかったとか。で、ここの、振り返りとしてあってすごい面白かったのは、単純に、多分その機械学習を学習してきた人が、この機械学習システムの上において、単純にこう役に立つのは、ソフトウェアエンジニアの知識の方が、多大に役に立つと。機械学習周りの知識云々よりも。インシデント発生時にそもそも何が起きてるかっていうのは、基本的に全てシステム、周りに基づいてるんで、ソフトウェアエンジニアの周りの知識がないと、そういうインシデントの対応とかも難しいと。これは身も蓋もない話なんだけど、まさに機械学習システムの運用なんで、それはシステム周りに詳しいスキルを持ってるソフトウェアエンジニアの方が、ソフトウェアの方が、エンジニアの方が役に立つよなとは、本当にそう思います。すごい感動してるのが、15年以上運用してるシステムに対して、すごい10年以上ポストモメンタムやって、10種類以上に分類してきて、こういう知識を公開してくれてる、Google にすごい感謝ですね。面白いです。で、実際に僕も、この OpenML20 っていうカンファレンスで、オートコンテンツモデレーションイン C2C e コマースっていう、タイトルで発表してるんで、もし興味あったら見てください。けど内容としては、僕が今働いてる、会社で、成果を、2ページの所属付き論文としてまとめていて、C2C での、投稿内容監視で、機械学習を導入して、このヒューマンインザループと、組み合わせたバックテストで、リリース時の機械学習モデルの劣化を事前防止しているのと、すごい不均衡なデータ分布を考慮した、モデルをリリースして、その後に、オンラインの AB テスト手法を、伝統的にバケットを分けて AB テストでやるんじゃなくて、バケットを分けずに実行可能 AB テストの、アイデアを考案して、で実際に AB テストのけ、あのー、どちらを残すかとかの決定を高速化したって話をまとめてます。で、実際に、ここはちょっと余談になるんですけど、ヒューマインザループっていうのは僕は最近すごい、関心を持っていて、で、How Google Does Machine Learning っていうコーセラの講義を僕前受けたんですけど、その中でだいたい1ウィーク分ぐらい、Google 内で、機械学習プロジェクトのマネジメントをしていく中でのアンチパターンみたいな、アンケートが公開されていて、2番目か3番目ぐらいに、ヒューマインドループがないから失敗したっていうのがあるんですけど、結構その聞き慣れない言葉ではあると思うんですけど、どういうことかっていうと、その機械学習システムの まあ、そのデータの流れ、例えばまあ一番最初に機械学習モデルをデプロイするときって、まあ、何かしらのデータがあって、まあ、教師あり学習が多いと思うんで、まあ、教師あり学習だと思うんですけど、実際にあの運用しやすいのは、まあ、データとそのラベルがあって、まあ、それを学習して、実際に、まあ、プロダクションにデプロイして、まあ、その推論結果を介して何かそのサービス活用していくって話になると思います。で、ヒューマンインザループが、まあ、どういう役割をするかっていうと、まあ、例えばその、まあ、推論結果を出して何かしらのサービスに適用したとしても、例えばその推論結果が合ってるかどうかわからないとか、またお客様とかがそれ、例えばその推薦とかでそれにクリックしちゃったとしても、まあ、実際にそれ良かったのかとか、わからないと。まあ、これはあの、わからないというのはちょっとこう、過激な発言だったんですけど、まあ、実際に、例えばまあ一方的にこう推論結果をこう提供していくのではなくて、まあ、人のインタラクションをこういう、さっき言った予測結果を提供して、それをまた元に学習していくっていうループの中に人を入れることで、まあ、例えばこう、すごい簡単な感じで言うと、まあ、サービスの、例えば推薦システムを提供していて、まあ、これクリックされたから、まあ、このデータが良かったとか、悪かったとか、逆にこの論文とかだと、まあ、そのエージェントが実際に推論結果を見て、まあ、その予測結果良かった悪かったっていうふうになっていて、これが何に効くかっていうと、まあ、データっていうのはまあ、すごい水物で、まあ、みんな言ってると思うんですけど、まあ、油断するとすぐ腐っちゃうと。で、このヒューマンインザループっていうのはまあ、自浄作用に値していて、まあ、例えば、あ、気がついたらデータ全然ダメだった、みたいなとか、まあ、そういうのを事前に継続的に気づいていける仕組みがまあ、ヒューマンインザループだと思っていて、まあ、人とその機械学習モデルがまあ共同することで、まあ、その、すごい、いいコラボレーションができていくと。まあ、データも継続的に監視できるし、まあ、気がついたらすぐに、まあ、なんか変なデータ入ってきてるとか、まあ、そういうのも事前に気づけて、まあ、継続的に機械学習モデルを改善していけると。いうふうな、ま、ふうになっています。これがまあ、第1回のポッドキャストです。もしあの感想を聞いて面白かったりしたら、just for fun FM ってハッシュタグでツイートしてくれたりするとすごい嬉しいです。